それぞれの合言葉第13話。皆さんおはようございます。社会福祉法人愛生会の木村義兼です。この番組は普段なかなか関わりが少ない福祉について、福祉の仕事について、私たち愛生会についてできる限りオープンに知っていただくことを目指す番組です。福祉の仕事について、また福祉の現場で働く方々にそれぞれの仕事やりがいなどをお聞きする中で、それぞれの愛の言葉、愛言葉をご紹介していけたらと思っています。今回もよろしくお願いします。第13話の今日のテーマは、大湯保育園ってどんなところ?ということをテーマにしていきたいと思います。今日は社会福祉法人愛生会の阿部明子さんと一緒に進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、阿部さん、簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、大湯保育園園長の阿部明子と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。愛生会としては、2番目の、保育園ですね。はい、まず単刀直入にお聞きしますが、大湯保育園って、どんな場所になりますか？
はい、大湯保育園は愛生会が、平成11年に鹿角市立大湯保育園の受託運営を受けまして、平成18年には指定管理となり、平成23年法人認可を受けました。その頃もですね、未満児保育をしておりましたので、それまでの園舎では、部屋数が足りなかったため、職員の休憩室を保育室に改造したり、それから子どもたちの遊びや生活環境などを工夫しながら保育をしてきました。愛生会としての設置認可をいただきましたのと同時に、その次の年に園舎の建て替えの改築工事をしています。
その建て替え工事を、した頃っていうのは、結構子どもとかも多くいたんですか？
そうですね、その頃は、70人ぐらいがこう毎年いるっていう状態でした。はい、
部屋数が足りなかったっていうこととか、あとその保育士さんの、休憩スペースがなかった中で、皆さんこう園児、子どもたちの、保育をしていて、きっかけがあって建て替えになるっていうふうに、皆さんに、そのお知らせが届いたところがあったと思うんですけども、結構皆さんこう、わーやったーみたいな感じだったんですか？
職員としてはやっぱり保育環境がこう整っていくのと、はい、自分たちがこうしている保育にどんな環境がいいのかっていうところが、改めて自分たちで考えてで、こう園舎を建てれるっていう意味ではとっても嬉しかったです。
なるほど。一番最初に設計した場所っていうか、ここだけはこうしようみたいなところって、何かエピソードがあれば教えてください。
はい、0歳児といっても、大湯保育園は1ヶ月ぐらいからの子どもたちなんですけども、とにかく小さい子どもたちがゆっくりと、それから遊び生活ができるように、そしてどの年齢の子どもたちも自ら外へ向かって遊びに行けるような開放的な園舎にしたいなっていうのが大きなこうところでした。そして、お湯保育園で裸足保育をしてるんですね。それなので、素足に、そして体に負担の少ない弾力性のあるヒノキを使って、で床をこうヒノキの床にして暖かい雰囲気を作って、園内はできるだけシンプルにしたいなっていう思いがありました。
なんかすごく木の優しい暖かい感じが あって、あと光がすごく綺麗に入ってくる園舎だなと思ってました。
そうですね、給食室もすごく大事なポジションなんですね。はい、子どもたちに給食を提供するっていう意味では、その給食室をどこにこう置くかっていうところも悩んだところでありますけれども、子どもたちに食事を作ってるところを見せたい、見えるこう食事作りをして、そこから給食を作ってる先生も子どもと会話をしながらできるといいなっていうところで、今は本当にこうガラス越しに子どもたちが今日の給食を楽しみにしたりしてできてるっていうところがすごく嬉しいなと思っております。
確かにその出来上がったものを、いきなり 見るあの食事よりかはその作ってる姿を見ている状態で、そのご飯をこう見るのとまた全然感覚が違ってきますよね。
そうですね、あの小さい子どもは椅子を持ち出して、
なるほど、
椅子の上から、はい、あの給食室をこう覗きながら今日は何っていうのがすごく会話的に美味しいなとか、うん、いい匂いしてるなとかっていう会話がすごく弾むのが、はい、またこう食につながっていくいいところだなと思ってます。
あ、それはすごく面白いですね。園庭も結構広いと思うんですけども、あそこはやっぱり広く取りたいとかっていうのは皆さんの意見だったんですか？
そうですね、あの大湯保育園の園庭はすごく広いんですね、はい、でもそこに遊具がないんです。そうですよね、その遊具がなくても子どもたちは水があり泥があり自然があり木があり友達がいると遊びってすごく広がっていくっていうことを感じてますので、はい、あえて遊具を置いてない、はい、ところでした。
なるほど、園庭をこう走って遊ぶ子どももいれば、まあ、例えば落ちているものとかあのそこにあるもので遊びをこう考える想像力を育むみたいなところも考えてらっしゃる。
そうですね、四季折々いろんなこう遊びができるんですね、はい、緑も豊か で、うん、で園のシンボルである大きな桜しだれ桜もありますので、はい、その下で、しゃがんで花摘みをする子もいれば、あの石を見つけて石集めをする子、はい、友達と、しっぽ取りをして遊ぶ子、いろんな遊びができるっていうところが、うん、本当にこう子どもたちの遊びの豊かさにつながっていってるような感じがします、
はい、なるほど。今日はすごくいい天気なんで、あの外でご飯食べたいよなと思って大湯保育園に行くとやっぱり食べてたりするんで、そういうところもやっぱりすごく敏感に提供されてるのかなっていうのは思うんですが。
そうですね、もちろん天気のいい日は子どもたちは外外に向かっていくんですけども、はい、雨が降っても子どもたちはあの水たまりで遊びたいとか、昨日の団子作り作りをこう続きをしたいっていう風にして、うん、傘を持ち出して、園庭にこう出かけるっていうのも子どもたちのこう遊びですね、
はい、まあ、じゃあその天気をそのまま楽しむっていうところなんですね。人がそれぞれの花を咲かせるために、最後にゲストの好きなお花をお聞きして、その花言葉と今の仕事を紡ぐ愛の言葉の架け橋、愛言葉をお聞きしています。阿部さん、お好きなお花は何ですか？
はい、マーガレットです。あ、
マーガレット、はい、マーガレットの、花言葉は、信頼とか真実の愛っていうあの言葉があるみたいなんですが、今の、あのお仕事とつながるところって何かありますか？
はい、子どもたちとも信頼関係が必要ですし、一人一人子どもたちの個性があり育つこう発達の違いがあったりするんですけども、うん、一人一人に寄り添って子どもとの信頼関係、うん、そして保護者ももちろん保護者の方との信頼関係、コミュニケーションを取っていくっていうのも大事なことですし、そして一緒に働いている職員と、うん、いろんな話をしながら信頼関係ができる、うん、そういう関係であって保育をするっていうのがとってもこう大事だなと思っております。
ありがとうございます。あの子どもたちがみんな、まあ、阿部さんのことを阿部さんって呼んでますもんね。先生っていうよりかは阿部さんって呼んでる、その信頼関係がすごく、本当にあのそうだなっていうふうに感じました。今日も素晴らしいお話がたくさん聞けました。この番組では福祉の仕事や介護、子育てについて質問をお受けしております。愛生会についてもっと知りたい方は、秋田県愛生会、愛と共に生きる会で愛生会で検索してみてください。今日も皆さんにとって愛があふれる一日になりますように。